ラブの時間です。この番組は水戸エリアの映画情報を軸に、気になる映画や気になる音楽、さらには社会の世相、暮らしや文化についてもゆるく語る映画情報番組です。ご案内は
タポシ
ケタベ
アドがお送りします。
混じんないから俺
あのさ、なんか今この冒頭の時にさ、
なんか見ましたよ、
ね、ちょっと甘噛みしてたなと思ったけど
でこのまま行っていいの行っていいのみたいな顔でこっち見てるからさ、
やっちゃうよってことですやっちゃうよってことです
まあやっちゃうよ、
やっちゃうよ、
時間ないんだから。
そうだよ、
本当だよ、
世話しないおじさんたちなんだから
はい、
はい、
今日は2月3日、
はい、
あ、節分ですよ、
うんうん、あれ節分って豆まくしかやってなかったけど、恵方巻きってさ、いつからこっちにまで入ってきたのっていう。
ああ、いつの間にかなんかコンビニでやるようになったよね。
もともと西の方の関西圏とかそっちの方の文化だったん
ね、
でしょ。
本当にいつの間にかだよね、
うん、ハロウィンと同時期だと思ってんだけど、
ね、ああ
なんとなくね、
ああ、
ま
あ、
90年代後半からかなって。
あ、
そんな前、
なんとなくよなんとなく、
うーん、なんかまだ10年ぐらいのような気がしてい
やだから 2,30 年経つんじゃない。
30年経つ、
茨城県庁ができてもう25年経つのね、
うんうん、
で今ね囲ってるのよ、議会棟とか。
お
う、だからまあ震災の影響もあるにしてもさ、やっぱ多少こう今でもロケ来る人たち新しくて綺麗ですとか言うけど、もう25、6年経ってるってさ、結構な年代じゃん。
あ、本当だ。1998年に丸かぶり寿司恵方巻きとして全国のセブンイレブンで販売を開始し、
うんうんうん、
ここから一気に知名度が高まった
ね。
もともと広島とかで、
そうだ、西の方の文化って聞いてて、うん、そんなの知らねえやって思ってたんだけど、
うんうん、
やっぱセブンイレブンとかが全国展開したらそりゃあっという間だよな、
うんうん、
そりゃそうだ、
うん
うん、
で年明けたらすぐもう予約開始みたいなさ、
うんうんね、
でもちゃんと食べたことないんだけど
うーん、そうだね、うん、何が違うの太巻きと。
え、一緒じゃないの。
一緒なの、
言い方が違うだけじゃない。
あ、そう、
うん、
でなんか方向が毎年決まるんだよね、
う
ん、そっち向いてかぶりつくんでしょ、
うん
うん、
やったことない、
ないね。
ダメだよ、もっとこう季節のそういうさ
時代に
行事をさ、
いやだから季節のつだってさあ、あの 業界 主導で入ってきた文化で地域に根付いてないし、おそらくもともとは多分その信仰的なものとかなんかそういうのもあったんじゃないのと思うと、まあ、クリスマスもバレンタインもそうだけどさ、
何でも受け入れてやっちゃう日本人はさ、
うん、
本当に寛容だよね、
うん、まあそうね、うん、あのまあ、宗教とか文化とかあんまり関係なく、ね、
なんか理由があれば何でもやっちゃうっていうかさ、うん、
まあ別に それはそれでそのなんていうのかな、まあ、産業が発展していくとかさ、うん、お金が回っていくっていうことではいいのかもしれないけど、
確かに2月だけ何もなかった気はするよね。
え、2月は雪見で酒が飲めるぞって歌ったよ
あ、
まあ、酒飲まないけどさ、1月は正月で2月は雪見で酒が飲めた。
雪見で酒か
だからなんかはあるんだよ、
なんかあるんだ、うん、まあでもなんか全国で一斉のイベント的なものって2月はやっぱり豆まきぐらいしかなかったかもしれないよね。
まあね、もともとはね、
うん、
で、まあ、バレンタインも
節分の話で、うん、なんかね、お庭外福は内的に、うん、なんかこう福を寄せたいなみたいな話に行くのかなと思ったけど、うん、全然なんか馴染みないとか
基本なんかちょっとディスってる、
一応
いやいや、ディスってるっていうかやっぱりさなんか根付いてない。
いや、そうだよね。いやいやいや、ね、問題提起ですよ。
そう、外来種じゃないんだけど、
う
ん、別にさ、
ね、
あの別にダメとかはってことじゃないんだけど、ゆる、ね、
うん、
く暮らしや文化やまでゆ
る
く
世相を切る、
世相でもねえけど。
でもさ、なんか節分そのものがテーマになってる映画とかって特にないよね。
まあね、鬼はあるかもしれないけど、
そうですよ。
節分企画書作る、
うん、いや、ほら音楽でやったじゃん、鬼で一回、
うんうんうん、
節分、そう2月のテーマとして鬼でやったのよ。
そうだっけ、
鬼のパンツかけたん
ですよ。鬼のパンツかけた
ね、本当だ。
で俺何かけたか覚えてない。
自分も覚えてない全然。
あ、うん、確かにやったね。
来週のテーマは
忍コーナーね、今月はやりますからね。
ああ、なんか、なん
か考えてるから
前回の最後のエンディングの時言ったよね、うん、なんか ね、考えてるって、う
ん、なんか
まあちょっとそれはまた終わった後にそう話し合いましょう。
あの後会議やろうって結局やってないけどさ、ね、
この後会議です。
そうだ、ね、
あの後会議ですか。
いや、いや、そんな会議するほどのことではないです、はい
はい、では、うん、で今日も、ま、前半もスタートしてる感じだけど、
はい、
近況報告とかお知らせ事とか、うん、などなどで曲挟んで後半やたべ会です。
そうですよ、
はいはいはい、よろしくお願いします。
今週はどんな内容になるんですか。
ね、
うん、
早稲田大学に演劇博物館っていうのがあるんですよ、
うん、
でそこにちょっと行ってきまして、まあ、無料で見られるんだけどね。
お
う、で演劇っていうものを、まあ、そんなに熱心に見てる方ではないけれども、うん、まあ、ちょっと見てきた演劇とかがあったので、まあ、あと今年も夜のピクニックあったりもねするので、ちょっとその辺の話をしようかなと思ってます。
はい、
天海さんの母校だね、
うんうん、大隈重信を見てきたから
じゃあそれ後半で、
はい、はい、
では前半スタートしますが、まあ、じゃあちょっとさっきそう、じゃあ、まあね、節分の話から始めたけど、
はい、
なんか鬼って話からちょっと、ね、思いついたというか話をつなげるんだけど、うん、
はい、
2月3日いつも、うん、あの鬼滅の刃の、うん、なんかいろんなね、発表がある日なんですよ。やっぱり鬼にちなんで。
そうなんだ。
そう、
はい、
で2月3日にいろんな配信とかね、あの新しい情報が発表されたりすることがあるんだけど、まあ、鬼滅の刃、いろんな、ね、賞にノミネートされてて、うん、先日ゴールデングローブ賞ではノミネートはされてたけど、うん、
はい、
受賞まで至らなかったんですね。
ゴールデングローブ賞で。
そうなんですよ。
へ、
そうそうそう、実は入ってたんですよ。あんまりゴールデングローブ賞話題になってなかったけど、
うん、
あのね、アニメーション部門なんて言ったっけな、うん、
やっぱ海外でも受けてるってことなんだ。
もうそれはもう世界中でヒットしてますからね。
1ミリも知らないあ、ね、すいません、
ミリ知ら
はい、はい、
ね、で日本アカデミー賞、うん、こちらも先日発表されましたが、
まあ、はい、まず優秀賞が発表されたってことね。
優秀、日本アカデミー賞はそうですね、うん、優秀賞が発表され、
はい、
その鬼滅の刃もね、うん、もちろん、これも優秀アニメーション作品賞として、はい、受賞されています、
はいはい、
日本アカデミー賞は、当日そのこの作品ノミネート、ノミネートじゃないんだな、
そう、
優秀賞から最優秀を選ぶということになるんだね。
そうそうそう、はい、ややこしい。
アニメーションの優秀アニメーション作品賞は、うん、鬼滅の刃、それからチェーンソーマン、レゼ編、 100M、ペリリュー、楽園のゲルニッカ、
はい、
名探偵コナン、赤眼のフラッシュバックが、はあはあ、選ばれています。天海さんがあのベスト10で選んでた 100M、
はいはい、
ね、入ってますね、うん、それから、まあ、ペリリュー、
そう、ね
ね、これは、まあ、うん、水戸にも
1月18日かな、また監督と原作者をね、
ユナイテッ
ドシネマにお招きして、うん、イベントやってたんですね、
うんうん、はい。で実写の方の優秀作品賞、はい、こちらは国宝、宝島、爆弾、ファーストキス、東京タクシー、
うんうんうん、
来ましたよ、
うんうん、
タクシー、うん、で漢字2文字がまず
そう3本続いて
だよっていう、これね、はい、
うん、
ね、いや、そうそうそう、あ、そうそう、でこれ、うん、あのちょっと話変わっちゃうかもしれないけど、鬼滅と国宝って、
はい、
これあの制作会社がアニプレックスってどっちもね、国宝もそうなんですよ、
うんうん、
だからまあすごいよ ね、
うん、
ね、世界中でどっちもね広がってるし、ね、いや、まあ、アニプレックス、
うん、記録でもあるわけだから ね、
すごいすごい、
うんうん、
まあまあまあ、はい、ということで、まあ、日本アカデミー賞作品賞はそういった作品なんだけど、
はい、
まあもう国宝祭りですね。
そうみたいね。もうその最優秀賞ブワーって取ってるみたいだからね。
うんうん、他のさね、監督賞、
うんうん、
脚本賞、主演男優賞、
はい、
主演男優賞ですね。 助演男優賞、はい、助演男優賞なんて、うん、あの田中泯さんと横浜流星さんと渡辺謙さん、
はい、5人中3人
5人中3人入って
そうなんだ、
はい、まあまあまあ、まあ、そんな感じでね、はい、うん、もう国宝祭りです、うん、まあね今年はね実績も確かにね、うん、残してますし ね、うん、まあこれは、うんうんうん、ね、あれだけ、動員もし興行収入も上げ、うんね、まあ、近年まれに見る、ね、まあ、社会現象と言ってもおかしくないほどのヒットですからね、
はい、幅広い年齢層で、うん、かつ、ね、その文化的なことでもあり、うん、映画その娯楽としても楽しめ、うん、エンターテイメントとしても楽しめてっていうところでの、うん、まあ、当然の評価かなっていう気はするよね、うんう
ん、これさ今のシネマトゥデイのホームページを見てるんですけど、はい、最優秀作品賞の後に最あ、じゃあ、ごめんなさい、優秀作品賞の後に優秀アニメーション作品賞が来てからの優秀監督賞、はい、優秀脚本賞、うん、で主演男優助演男優、うんうんうん、主演女優ってなってるんだけど、うんうんうんうん、昔ってさ、うんうん、なんとなく僕の印象でしかないんだけど、このアニメーションってそういう監督とかさ、うんうん、脚本とかの最後の後の方になんか出てこなかった？
後ろだった。
確かに。
だから、ね、もう昔はなかったしね。うん、
そのだからそれがさ、う
ん、なるほど、
独立して作品としての評価がもう全然上がったっていうのに、その認知度もだし、
まあ興行的にも無視できないしね、うんうん。というか引っ張ってくれてるからね。うんうん、
そうね、引っ張ってるわね。うん、
あ、今その順番に並んでたっていうのはちょっと一瞬おやって思った。
本当ですね。これね、いつからかね、今年からかな。
ね、まあ、ちょっと調べてみるのは面白いかもしれない、ね、ね、
で、まあ監督賞はナイトフラワーの内田英二監督、うん、はい、宝島の大友啓史監督、ファーストキスの塚原英子監督、爆弾の永井聡監督、国宝のリーサイの監督ということで、うん、まあ、ほぼほぼあの作品賞と被ってるんだけど。で脚本賞の方もほぼほぼ被っていて、はいはい、ただあの脚本賞には一応東京タクシーの山田洋次監督と朝原雄三さんが入ってますけどね、あと366日の福田香穂さんっていうのが入ってるかな、はいはい、あとはもうナイトラ国宝爆弾一緒ですね、うんうんうん、まあこれでも、うん、まあ賞っていうのはさ、うん、あのちょっとかっこつけてさ、ひねくれたこと言うとさ、やっぱどうしても業界の事情っていうのがさ、うん、反映するんだみたいなことを言い出しちゃうんだけど、うん、まあ、それでもやっぱお祭りとしてなんかこうイベントとして楽しみだよね、
はいはいはい、うん、まあ、かつての日本アカデミー賞よりはもうちょっとこう視点が、うん、広がってるなっていう気はするね、うん、かつては まだ、ね、映画会社、うん、の順番みたいなね、言われ方もしたし、
ね、持ち回りとか言われてたりとかもね、まあ、
実際その匂いは隠せなかったところはあったと思うんだけれども、うんうんうん、でもそれはもう払拭されつつあるかな、うんうん、ちゃんとこの一般の目線とアカデミーの会員の幅も広がったということもあると思うし、まあ業界がね多岐にわたってるということもあるので、かなり広がっちゃんとした評価という言い方も変だけれどもね、でも日本アカデミーは日本アカデミーなりの見方があるし、やっぱキネジュンとかさ、うん、エーゲーとかさ、うん、そういうのとはまた当然違った各、うん、ところの特色のあるものが選ばれてる。
日本アカデミーはね、多分ね、うん、興行としての、視点っていうのが、
まあ、もちろんね、それはそうだと思う、うんうん、
それは当然だと思う、う
ん
う
ん、あとは、まあ、話題性も含めてね、そうそうそうそう、でもそれはね、うん、それは興行収入が上がるっていうのは大きな一つの評価があるわけだからね、そうそう、うん、だって一般の人がそれだけ見たっていうことだからね、単純にね、
うんうん、そうですね、
まあこれから他の賞もいっぱい出てくるけど、うん、あとは現時点では高崎映画祭ですか、
うん、そうですね、あの一個だけ、日本アカデミー賞司会が河合優美さんなんですよ、
う
ん、
あ、そうなんです
か、去年受賞した、
そうだね、そうだ、うん、
そう、
主演女優
受賞した人が、
あ、そうかそうか、
からそうなんです、
でなんか自分で自分をプレゼンしようみたいなこともありえるんだよね、
ありえるけど、今回ノミネートはされてなかったかな、うん、
まあ、優秀賞じゃないか、
ね、優秀賞になってなかった、
ややこしいけど、
そうそうそう、
あの確か、去年は起きたよね、それ、自分で自分にが、
そうですね、去年だったかな、一昨年か、去年かな、うんうん、ね、そう、ありました、ありました、今回はそう優秀賞になってなかったから、それはなさそうですね、ただ司会っぷりちょっと気になるなと思ってね、
うん、そうね、
はい、そこも楽しみかなと思います、うん、 さあそうで日本映画の映画祭として映画賞映画祭としては、まあこの番組にはいつも激推しの、はい、群馬県高崎映画祭ですね、はい、第39回の、受賞者受賞作品が発表されています、
はい、
さあこれそうですね
最優秀作品賞
いい、
はい、は普通の子供です、う
ん
そして最優秀監督賞が、次元を超えるの、うん、豊田監督、
うん
うん、そしてもう一人吉田大八監督敵
そう、
はい、お二人、うん、で最優秀の主演俳優賞、うん、来ましたよ伊藤沙莉さん風の魔女、
うん
うん、そして最優秀主演俳優賞ね、寺川さん激推しの渋川
清子
さんね
そうこ
れ中山京都の人生テストで受賞です、うんうん、だからこれもう言ってたよね、うん、司会やってんのに自分で自分の紹介すんのかいみたいなさ
そうそうそうそう、うんね、やってほしいですよね
やってほしいよね、
うん、
で最優秀助演俳優賞これが海辺行く道の菅原小春さん、
うん
ですねこれモデルの方でしたっけねダンサーでしたっけ菅原さん
そうですね、うん
で
うん、
あとは、最優秀、助演俳優賞が花まんま、
うん
これあな名前なこれ名前なんて読むんだ寒海さんじゃなくてなんだっけ
あ、
そうですね、酒の向かいと書いて佐向さん、
はい
うん、佐向よしさんです、
はいはいはいはい、
そして最優秀新人俳優賞さあここがこの夏の星を見るの中野有沙さん、
うんうん、
で最優秀新進俳優賞が三原世帯の黒崎光大君、
うん
はい、で新進監督グランプリがはいね、水戸映画祭でもかけました、バウス、
うん
の映画から、船出したというの穂木本空監督、
はい
ということで新進監督グランプリもう一人が、うんこの夏の星を見るの山本監督というね、うんうんうんまあ、こんなわけで本当に注目の日本映画が揃ったぞという感じがしますね、
うんうんうんうん、まあ高崎ならではのセレクトでもあるし、
う
ん
う
ん、
そうですね、
うんうんうん、ねまあそうですね豊田監督がね最優秀監督賞で選ばれてるあたりも高崎っぽいなって感じもするし、う
んうん、確かにね、
うんまあ、あとはまあキーさんがね、これは、うんうん、で実際そう司会やんのかなどうなのかなこれ、ね、
でももう何年も連続で司会やってるわけでしょ
そうそうそう
今年だけ抜かすっていうの変な気がするよ ねちょっとなんか変に意識しすぎてちょっと ねやだやるんじゃないですか、
ね、だからそこは見てみたいですよね、うん、司会やりながらこれを発表してみたいなその場面をねはいねでやっぱりこの夏の星を見るよね
そうね嬉しいね
評価されてますね、
うん、山本監督、うん、あのやっぱ若いなりにすごく考えて準備してたのでね、うんうん、嬉しいなって、うん、本当に単純にちょっと関わった人間としては、うん、嬉しく思いますね、
うん、ねまあ三原世代の黒崎光大さんこれは三原世代はねもういろんなところでこれも紹介されてて評価もされてるんですけどおね、あの三原世代とかこの夏の星を見るあたりを、
うん
まあ、高崎がセレクトしてるっていうところは本当にこうお、ね、こう若い監督や、うん、役者たちを俳優たちを高崎はいつもこう見てるんで
そう、ね、本当にちゃんと見てくれてるよ ね、うん、
ねこのあたりが選ばれてるのがやっぱり嬉しいし、うん、やっぱり気になる作品だなと思いますね、うん、さあという
本
当で、
はい、
三原世代は天谷座でばったり会った
あそうそう
そうだからそこないで会ったってさそうそうそうそう聞いたからさ、
うんうん、
だからタポシさん戻ってきて大丈夫なのかっていうシーンよくえって思ってだからそっちに行ったから今日収録来ないんじゃないのとかってちょっとそんなに、
ね、
大丈夫かなっていう、
う
ん、まあでも ね仕事のさばき方が少しできるようになったっていう話をさっき聞いたから、
うん、まあでもまたいろいろへこむとダメかもしれないんで不安定ではあるけど
いやいや
でもそのあのねちょっと情けない言い方すると東京に僕まだ友達いなくてさ、
うん、
だから東京は結構やっぱ孤独っちゃ孤独だよね、
うんまあ、仕事をしに行ってるっていう
感覚そうそうそう、
うん、
でまあその寮には試合とかいろいろできたんだけど、うんまあ
ねね、
そうそうそう、うん、 だけどやっぱその映画の話とかできる人ってまずいなくて、ま
あ、そうよね、
うん、逆にお客さんと話してるっていうそういう状態だから、あ、映画の話してもみんなピンときてないもんね、
まあ、それはさ、ね、それこそ鬼滅の話とかだったらまだしもだけど、国宝だって見てないでしょっていう感じじゃない？
そうそうそうそう、だから東京タクシー見に行きなよって言って、まあ、もう僕20人ぐらいに言ってるけど、うん、誰一人行ってないもん
だろう、ね、うん、だから映画を見に行くっていうそういうことに経験があんまりないとさ、
そう
行かないよね多分、
行かないね、
わざわざね、
うん、
うん、
ですね、
まあ、人のこと言えないんですけどただね、ただ意識は矢田部自身も持ってるし、作ってる方のサポートをしてるわけだから情報は入ってくるからね、ちょっとそれはまた違った感覚なんだけどさ、うんうん、
まあ、だあの三原世代はね、あの本当に黒崎光大君っていうかね、あの賞を取りましたけど、あの高崎がね、
はい、
僕で前々からこの子の声と ね、うん、ね、あのちょっと挙動った感じの雰囲気のお芝居が大好きで、
う
んうん、やっぱさよならホヤマンの時の ね、
はい、
あの弟役とか、うん、あとは今日の空が一番好きの、うん、あのとまだ言えない僕はあの時 の親友役っていうのもね、うん、非常に強烈なもう印象をね残してくれるので、うん、もう本当いずれ主演を張ってバッチリと、
うん、
あの、うん、日本の代表する俳優になっていくんじゃないかなという気はしてましたけど ね、
うんうん、ね、宮原時代の 川プラザロケ作品ですから、
あ、そうだそうだ、
そう
あの伊藤さんってね、うん、あのここに来て番組に来てくれる和光さんじゃない、
はい、
エキストラ大好きな方が出てたはずなんだけど、
そうなんですよ、
はい、
そうなん
僕はねそれあの探さずに済みました探さずに済みました、うん、探しちゃうとダメだ、
まあそれはね、それはそう
ダメっていうか、
まあそういう見方はまたちょっとね、
ちょっと違っちゃうん
だよね、そうね、
はい、まあ、ということで、高崎映画祭は、期間としては3月の20日から3月29日までですね、で、授賞式、私たち、まあ、ここ数年、まあ、大体毎年行ってる授賞式、3月22日日曜日5時開式、高崎芸術劇場の大劇場ですねで行われます、まあ、先ほどから言ってるあの司会がいつも渋川清彦さんがやっていて、その授賞式のですね、まあ、今回、まあ、自分に賞当たるんじゃないかっていう話を先ほどねしたわけです、まあ、ということで、第39回の高崎映画祭、あの上映作品とか、スケジュールはまだ発表されてないんですけれども、2月中旬には発表予定ということですので、まあ、そちらもお楽しみにということです。さあでは前半、そうです、何かお知らせ事とか皆様ありますか？
いや、矢田部は特には
ない、大丈夫です、
あの後半矢田部会、はい、まあ、お知らせというか ね、お話はあります、
はい、あ、じゃあ一つだけ、シネポートシアター、
はいはい、
今月は2月の14日に上演します。サウダージという作品と先行一戦里という作品を、先行一戦里イラフォルモサという作品です。クゾクという人たちの作品、2作品、富田勝也監督と相沢虎之介さんの舞台挨拶もついています。チケット発売中です。で、3月が、3月7日8日2日間で、行う予定なんですが、作品発表間もなく、なんですが、実はシネポーズ社で100回記念が3月の上映になるんで、
知ってたの？
だからちょっと前に天海さんに
だから天海さんに指摘されて気づいたってことでしょ。
で、はい、はい、何やるかとかは全然決まってませんけども、
はい、まあ、まあでも毎年3月はさ震災関連、
うん、そうですね、
でそもそも震災関連というか、うん、震災があって、
うん、
ミッドプラスワンシネマプロジェクトが出来上がったというか、うん、立ち上がったという経緯もあるから、
うん、
100回目がその3月に重なるっていうのは、うん、なんかしらちょっと運命的なものを感じるよね。
そうですね、そうなんです、
まあ、意図せずでもね、
意図せずっていうか、うん、本当、
まあ、これあの実は厳密に数えていくとですよ、
うん、
あのコロナがあったので、
うんうん、
あのカウント的にはちょっとねそこで、
うん、
まあ、ぐじゃってなってるんですね。ぐじゃって。
あ、そうなの？その辺全く俺も分かんないからさ。
ぐじゃっていうのは飛ばしたかもしれないってこと？
ね、だから中止、延期とか中止があるんですよ。
ああ。
そうそうそう。 ってもそこをカウントしてるのとしてないのとかあったりして。
なるほどね。
そうだから
そうね、
まあでも、うん、その意図しないなんかぐじゃが、うん、結果的に3月に
100
を揃えたことになるっていうさ、そこ面白いよね。
そうなんです、うん、
なんかいい加減さがさ、なんかいい感じになったよね。いい加減になったよね。
いや本当そうなんですよね。
お湯加減のいい加減になったよ、うん、本当に
意図せず
に
そうなので、まあ3月ね、またあの作品決まりましたらご紹介します、
はい、でなんか、まあ、ちょっとフライング、うん、そのちょっと100回に合わせて、うん、各業界の皆様からお祝いがあの届くかもしれないというね。
そんな各業界
各業界
どんな業界がある、どんな業界とつながりがあるんだ
か、なんだかわかんないけどね。なんかちょっと100回を記念してお祝いのね、あの提案もちょっといくつかちらほら舞い込んできてるのでね。
そうなんですか、楽しみにしてましょう。
もういつも本当に沼津さんありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、
はい、
あの詳しいこと決まればね、ちょっとしっかり発表しますけども、
はい、
リスナーさん、そしてあのいつもシネポートシアター水戸、お越しいただける方には朗報となると思います。はい、お待ちください。はい、
ありがとうございます。はい、では前半この辺にしましょう、ね。
はい、
では曲ですけれども、前回の放送でちょっと紹介しようかと思ってしないちゃったんですけど、あのオールグリーンズという作品、
そうですよ、
はい、
万事会長、
はい、まあ、これ現在公開中と言っていいんですけども、うん、ね、実は、まあ、1月16日から公開で、うん、ロケが水戸や、うん、東海村、
そうね、そ原作の舞台そのものも、うん、
東海
で、ね、でロケも茨城中心、うん、は
い、なんだけどこの水戸エリアで上映されてないんですね、
はい、
でも雨宿でロケもしていて、はい、雨宿での公開も決まっているので、
はい、
まあ、ね、あのぜひ雨宿で見ていただきたい、うん、ということ
で、ロケされてる場所で見るっていう機会って、
うん、
まあないから
ね、本当に
あんま、まやたべはゼロってことはないのよ、やっぱり仕事からね、うん、だけどまあないよ、
うん、なかなかないですね、
ない、
うん、
役者が座った椅子で自分が見てるみたいなさ、
うん、そうそうそうそうそうそうそうそう
予告にもちらっと映ってるからね、
うん、
だからその番号を指定してっていうのってできるんだから、
うん、確かに。
そもそも原作のこの並木道さんという方が、うん、茨城出身の方で、そ
う
そう、うん、日立北高かな、
うん、
の出身の方 で小説を書いて、それが原作になって、うん、でロケもちゃんと東海でっていうね、
うんうん、ね、嬉しいですね。
なのにね、どうした水戸の映画館、ね、県北の映画館どうしたっていう気はするけどね。
はい、で、そのオールグリーンズ2月7日から雨宿で上映しますんで、
はい、多分イベントなんかやるよね、
なんか言ってました、
うんうん、
いつかいつとはちょっとまだ発表されてないと、うん、
でも何かしらイベント企画されるはずなので、もしかすると、まあ、監督さん、もしかしたらキャストの方も、
うん、
ね、お見えになるかもしれない、まだわからないけど、
なので2月7日、あ、今週末ですね、
はい、そうですね、
今週末、
だこの時点でもしかしたらもう発表されてるでしょ
う、はい、そうですね、
きっと、
はい、
収録時点でちょっとまだ不明なんですけど、
そうですね、うん、はい、チェックした方がいいですねこれね、
うん、
はい、ということで、じゃあ曲ですけれども、この、万事会長って書いてカッコオールグリーンズっていうのがタイトルなんですけども、はい、のこれは主題歌かな、ニコニコタンタンでストレンジャー聞いてください。